ローマ人への手紙の5章を開いてください。ローマ人への手紙の5章を開いてください。私たちが今ローマ人への手紙で信仰による義について特に3章の半ばから見ていっています。立法の行いとは別の信仰による義について学んでいっています。そして4章でアブラハムの生涯を通して具体的に信仰によって義と認められるというのはどういうことか、その例を見ることができました。そして5章ですけれども、ここには信仰によって義と認められることによってどういう結果がもたらされるのかですね、信仰による義によるその結果が書かれているんですね。この信仰によって義と認められることについてですね、このおさらいを少ししたいと思いますけれども、第一にこれは自分の行ったものではなくて神からの贈り物、賜物なのだということであります。義と認められるということが神の義がキリストにあって私たちに天下ですね、責任天下の天下ですね、普通責任天下だとその自分がやったことなのに他の人のせいにするわけでしょ、けれどもその逆が、神様がしてくださったことですですね。神の持っておられるもの、神のしたこと、キリストにあってしてくださったことが私たちに転化されたわけなんです。ですからこれは私たちのうちにある正しさではなく、神から神ご自身の正しさ、それをもって私たちが義とみなされているわけですね。で、2番目にその義と認められた理由なんですけれども、神の恵みによりました。3章の24節で、ただ神の恵みによりと書いておられました。つまり神ご自身の方がそのご性質のゆえに私たちに良くしてくださろうとしておられるわけなんです。私たちに何か良くしてもらう好意を抱かせるものが何もないんですね。ないにもかかわらず何か良くしてくださるということは私たちではなく神ご自身の性質がそのことをさせていくということになるわけなんですね。そして3つ目、義と認められるのは信仰によります。行いではないですね。信じることによってその信仰が義と認められるんですね。ですから神からよく思われたい、神を喜ばせたいと思うときに、私たちが何か良い行いをやってその結果を神に持ってって喜ばれるのではなくて、神のなされること、神ご自身を信じていく、神の約束を信じる、神ご自身により頼む、このことを神が喜ばれる。ですから私たちがすることは神を信じ、この方の前にひれ伏し自分を明け渡すことであります。そして第4のこの義と認められるためのポイントは、キリストの血という代価が支払われたわけなんですね。私たちが何か悪いことをすると償いのために、行いによって償おうとします、駆り立てられますよね。しかしそうではなくて、キリストの血という代価が支払われることによって私たちは義と認められたわけです。まあ、義と認められるというのは全く罪がないものとみなすわけですね。無罪と宣言するわけですけれども、神様は正しい方です。義なる方です。ですから義なる方が正しくないものを義とするっていうのは、これはご性質に合わないことなんですね。不正そのものですね。わかります？裁判所で裁判官が 有罪のものを無罪とするわけなんですよね。でこれはあってはならないことなわけなんです。ですから神のうちでの問題が起こってきて、それを神ご自身が、その矛盾を解決されたわけですね。ご自身にあって、キリストにあって、この罪を身代わりに、その刑罰を与えることによってですね、そしてその義の要求を満たされたわけなんです。ですか？ですから、ご自身の義に反することなく、違反することなく、神様は私たちを義とみなすことができるわけなんです。ですね。そして今日は結果ですね。結果を見ていきます。ですからとなっています。ですから。五章の一節。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。一つ目ですね、この結果の一つ目が、神との平和であります。神の御心に逆らっている罪人は、神と敵対関係にあります。つまり神に反逆し、神と戦争状態にあるわけなんです。逆らっているわけです。ですから神は制裁を与えなければいけないわけですね。私たちを裁き、滅ぼさなければいけないわけなんですね。で、事実、聖書の最後にはイエス様が地上に戻って来られる幻が書かれていますが、そこには反キリストとそれに率いる世界の軍隊が神と油注がれたものに反抗して立ち向かっている姿で終わるんですね。そしてイエス様が口から出る鋭い剣によってこれらのものをと戦い、そして滅ぼし、そして、彼らの死体が、積み上がっていくというハルマゲドンの戦いの最後のところが書かれているわけなんです。でですね、私たちは勝ちようのもない戦い、戦を全能者なる神様に、してきたわけなんですね。けれども義と認められたことによって平和が神との間にあるわけです。ですからパウロがローマの8章、においてですね、31節で、神が私たちの味方であるなら誰が私に敵対できるでしょうと続いているわけなんです。この8章の中で言われていることは、なかなか私たちはわからないです。何か自分に神様は敵対しているのではないかという思いがあります。特に失敗しているとき、うまくやってないときですね。神様はこれのお仕置きをするのではないかと、罰を与えるのではないかと、私たちの方からそれを望むところもあります。どうしかというと良心の呵責がありますから。しかし神は私たちの行いによるのではなくて、もう一回見ました、キリストがその処罰をお受けになったこのことを信じる、神を信じる信仰によって義とみなされているわけです。ですから神は味方であられるわけですね。平和を持っておられて私たちに良くしてくださるわけなんです。でこれが一つ目ですね。で次にですね、そうですね、2節ですけれども、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますと。ここで導き入れられたと書いてありますけれども、これが第二の結果ですね。神の栄光を望んでって書いてますが、これ神の御前に近づくことができるようになったということです。でここで英語ではアクセスという言葉が使われています。アクセス、接近するということです。近づくということです。 神のところに行くことができるということですね。これが義と認められたものの状態の2つ目の結果でありまして、ですか、ちょうどこれは王の前に出ていくことのできる大きな特権を表しています。覚えてますか、エステル記のことを思い出してください。王妃エステルが王からの好意を得てですね、内庭に入ってきましたけれども、その時はエステルはまだ分かっていませんでした。もしかしたら殺されるかもしれない。王が金の尺を差し出さなければですね、この王に呼ばれなくて王の前に出たら殺されて、その場で殺されても、構わないというものだったところなんです。けれども王妃エステルはですね、ユダヤ人を救うために、懇願するためにですね、出て行ったわけです。で、金の尺が差し出されました。で、このように王は罪であるとみなしたら、その場で立ちどころに捕まえられ、そして処刑されてもおかしくないわけなんですけれども、義とみなされた私たちはこの神の前に大胆に立つことができるわけです。で、ここで、私たちの立っているこの恵みと書いてありますけれども、立つことができるんです。罪を咎められないから大胆にいることができる。黙示録の6章の最後にですね、神が6つ目ですね、確か6つ目のその7つの封印の中の封印を解きますですね。そして大地震が起こってですね、物が落ちてきてですね、そして隠れようにしても、この隠れきれない子羊の怒りが見えてるわけなんです。で、こう言いました、御怒りの大いなる日が来たのだ、誰がそれに耐えられようと。で、この耐えられるという言葉が立っていられようというふうに訳すこともできる言葉なんですね。ですから神が不義に対して怒りを示してその栄光を表す、これを神は終わりの日に行われますが、しかし私たちは恵みによって義と認められているので立っていることができるわけなんですね。で、これが霊的にも同じで、神様から良いものをいただく、神に近づくということが大胆にできるわけなんです。エペソの3章12節に、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのですと、このように言ってます。そしてですね、大胆に近づくことができるので、3つ目の結果というのが、ここで神の栄光を見て大いに喜ぶことができる。神の栄光を望んで大いに喜ぶと、これ爆発的な喜び、心が張り裂けんばかりの喜びなんですね。神の栄光が見えるんです。天における栄光であり、これはイエス様が戻ってこられるところの栄光である。この栄光を望んで大いに喜ぶことができるわけなんですね。イエス様が戻られるときに、パウロはいろんなことを、パウロでだけなくていろんな人が言ってますけれども、話しました。第一コリントの13章の12節には、今私たちには鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになりますと。ヨハネは第一ヨハネの3章の2節で、キリストが現れたなら私たちはキリストに似たものになることが分かっています、なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。で、このようにイエス様にお会いすることができるという時に、恵みによって信仰によって立っているので、私たちは恐れることなく、むしろ大いにその栄光を見て喜ぶことができるわけなんですね。で、これがね、目標地点なんです。パウロはこれを、この希望をもうすでに信仰によって義と認められた時に自分のものとして受け入れ喜んでいるわけなんですね。なんかこれってあんまり喜びになってないんですけどって、何か自分の、生活でね、宝くじが当たったとかっていう方が大いに喜べるんじゃないかと、 円満な人間関係ですね、その方が大いに喜べるんじゃないかですね。ここでは神の栄光が大いに喜ばせる理由になっているわけですけれども、でそこでですね、この神の栄光の祝福というものをなおのこと知るというか、知ることができるようにというか、患難をも神は用いられるということが3節から5節までに書いてあるんですね。そればかりでなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。ここがですね、キリスト者のある意味で醍醐味になると思います。これが霊的成長であります。霊的に成熟に向かうことであります。ですか、今神の栄光を望んで大いに喜んでいるということが書いてありましたけれども、患難がまたは困難とか苦しみとか試練と言ってもいいですよね。これが妨げるのではなく、むしろこれが誠の希望を生み出すのに用いられていくということになるんですね。このことを分かりやすくどうやって話せばいいかなと思ったんですけれども、ヤコブの生涯をですね、この思い出していただければと思うんですね。彼は神から祝福された人でした。実にイスラエルという名前を持って最後には祝福されますけれども、しかし彼はエサウから逃げなければいけなかった。祝福を父イサクからヤコブからエサウから奪うことによってですね、得たということで、エサウが殺すという意図を持っていた。ですから逃げたんです。で逃げて夜になりましたが、このベテルという、ところですね、今のサマリアの産地、西岸地区と言われているところにですね、ありますけれども、ね、そういうところは本当は、ね、遺跡見たいんですけどね、西岸地区なので見ることはできるんですけどね、ちょっと面倒くさいというか、遺跡はあるはずですね。でですね、このベテルのところに来たら誰もいない、何もない、というところだったんですね。でそこで石を枕にしました。痛いね。ところがですね、その何もなく、そして家から突然出なければならず、どこに行くのか、これからどうなるかもわからない、とても不安で、何よりもエサウのから兄から殺意を抱かれているという、このような辛い中で天からのはしごの夢を彼は見ました。そして御使いがその上を上り下りしているところで、そこに主ご自身が はしごの横に立っておられてですね、そしてとてつもない祝福の約束ですね、アブラハム、イサクに約束された約束をですね、そのまま、いやそれよりももっと鮮やかにですね、ここの土地はあなたのものとなって子孫が祝福されるということを宣言してくださいました。そしてあなたは私が共にいるので、これから行く旅も私が守ると約束してくださってですね、そしてヤコブはとても嬉しくて、そこで献身したんですね。私はあなたに捧げますと言ってですね、その寝ていた、この枕にしていた石に油を注いでですね、ここに神がおられることは知らなかったと。でベテルというのはベッというのは家という意味なんですね。でエルというのが神ですが、神の家と彼はそこで呼んだわけなんですね。ところがですね、この神様の栄光を見たヤコブなんですけれども、その後にその自分が気に入った人、親戚ですね、リベカの親戚で、ラケルがいたんですね。でラケルに会うことができたんですが、そのお父さんであるラバンはずる賢いものだったんですね。自分もずる賢かったんだけど、もっと上手がいたんですね。それで、騙されて、 ラケルではなくて結婚式、当時はですね、光も特にないわけですから、そしてこのベールでですね、顔もですね隠されて、結婚式の時も誰かわからない状態で、朝起きてみたら日が差したらですね、お姉さんのレアだったわけなんです。それで、よし、ラケルも与えるよと。お姉さんからね、普通は娘を与えるのが習慣だからと言って、それで、結婚の、期間を過ごしたらですね、次に今度はラケルも与えてくれたんですが、その分も働かなきゃいけないよということで、働いてですね、でもう私は帰りたいと言ったら、かなり収益がヤコブの一生懸命働いたことによって与えられていたんですよ、このラバンの家に。これずっと無給でやってるんですよ、ずっとヤコブは。無給って言っても、その奥さんのお嫁さんの花嫁料としてね。で、今度はヤコブはですね、自分がいろいろとこう細工はしたんですけれども、神様によって祝福されて、ラバンの群れよりも羊のとか家畜の群れよりももっと大きな群れが与えられて、でついに20年後にラバンから逃げていきました。で、このエーサウがやってくるんですよ。でもう一番彼にとっては、肉体のトゲというか、一番苦手だった、人生にとって一番負い目だった、このエサウに会わなければいけない、苦しみました。で、彼はどうなりました？ミツカイと格闘したんです。太ももの関節が取られて、それで祝福されました、イスラエルと。で、エサウに会って和解できたんですね。で、このようにですね、神の栄光を見せられたわけなんですけれども、そこに至るまでに彼はいろんな試練を通して、不都合なことを通して練り清められ、そしてまた彼は失敗したんですね。このエーサウと別れてからですね、シェケムというところにとどまってしまったんですね。ベテルまで行かないで、シェケムは行ったことありますけれども、そこで大変なことが起こったんですよ。娘が陵辱されたんですね、そこの地あのシェケムの偉い人の息子に。で、それで怒った、シメオンとレビがですね、お兄さんのシメオンとレビが、なんと虐殺したんですね、そこにいる男たちを。で、それで出ていかなざるを得なくなってですね、でようやくベテルに、行ったわけなんですね。それで、神様にこのような形でいろんなところを通ってですね、私たちは練り清められるわけなんです。同じ栄光であり、同じ希望なんですけれども、私たちがまことにその希望の喜びを手に入れる、その過程として、この神様は試練をお持ちになるわけなんですね。ヤコブの手紙の1章の2節から4節にこう書いてあります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭う時には、それをこの上もない喜びと思いなさい、あるいはみなしなさい。さっきの義とみなすのあれと同じですね。みなしなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているのです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なもの、これ完熟って訳してもいいですけども、完全なものとなりますと。忍耐を生じさせるんですね。忍耐という言葉そのものが困難が前提になっているわけです。忍耐深くなりたい、私は気が短いからという祈りをするとなるとですね、神様はたくさん試練を与えてくださいます。神様はたくさん自分に苦手な人を前に置いてくださいます。不都合なものをたくさん置いてくださいます。でないと忍耐を働かせることができないからです。忍耐は神のご性質そのものです。ですから神に似たものにされていく。で、次ご覧ください。練られた品性を生み出し、とてもいい訳だと思います。練られている品性、これは製品をですね、本物かどうかということを本当に耐久できるか、例えばこの、携帯を一つ作るにしてもですよ、いろんな検査をするわけですよね。 なんか5メートルぐらいのところから落としてみたりとかですね。でこれ一応防水って書いてますから、たくさんこの水の中に入れてですね、やったと思うんですよね。でやっぱり確かにその通りであるとするために試験をする、これが練られた品性であります。つまり忍耐を働かせている中で、私たちが他の何者でもなく神のみにより頼んでいくことができるようにしてくださるね。で何も行わない時ってね、他のものにより頼んでいてもはっきりわからないんですよ。そうですね、他のものに、神以外のものにより頼んでなくても神を信じているように、自分もそう思い込んでしまうことができるし、ですね、他の人も騙してしまうことができるかもしれません。しかし試練によって神のみにより頼み、聖霊に導かれて、身を結ばせることができる。でこれを信仰の純化、この純粋、この不純物を取り除いてくれることによって、神様の前に、この試金石のようにですね、前にその信仰を差し出すことができるようになるわけです。第一ペテロの1章の6節と7節にこのことがもっとはっきりと書いてありますけれども、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。これね、天の御国、天における財産について、資産についてこのペテロが話したんですね。大いに喜んでいると、さっきのパウロの神の栄光を望んで大いに喜んでいると、全く同じですよ。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりもたっといのであって、イエス・キリストの現れの時に、でこれが栄光の現れですよ、称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますと。この称賛と光栄と栄誉というのはあなたの信仰が認められてですね、神様によくやったと、良い忠実なしもべだと、でこれに至るものであることが分かるようになるよと、こう言ってるんですね。そして練られた品性が希望を生み出すとあります。練られた品性が希望を生み出すというのは何でかというと、私たちが持っている希望というものが他の何者でもなく主との交わりの中に喜びがあるのだということを分からせてくれるわけなんですね。この品性が練られることによって、今恵比寿の、バイブルスタディにおいてピリピリという手紙を学んでますけれども、そこに主にあって喜びなさいと書いてありました。生きることはキリストです、死ぬこともまた益です。そしてパウロがこれからこのピリピの人への手紙でどんどんいろんなことある、キリストがへり下ったからあなた方もへり下りなさい、で私はキリストを知ることのゆえに他のものをチリアクタだと思っていると、で私はキリストの苦しみの交わりに預かって、そして死からの復活の地にあやかりたいと、こういうふうに、キリストにつながっているところにある喜びを話しているんですよ。でこれが私たちの希望なんですね。キリストご自身が私たちの希望なんですけれども、ここが分かるためにはですね、やっぱり練られた品性が必要ですね。成熟した人というのはこの神様との関係の中にとどまっていることができ、そして喜びを持つことができるようになっている人であります。神に頼っているということね、簡単に言うと。そして この希望は失望に終わることがないって言うんですね。神様の約束が疑うことなく必ず実現するので失望に終わりません。ずっとカンナの中で耐え忍んでいて、後でその通りではなかったとしたら恥をかきますよね。なんか新興宗教であるじゃないですか、なんかね、例えば10月3日にキリストは再臨するとかって言ってですね、でみんなで準備したら来なかったんですね。恥をかくわけでしょ。 で、実はこのようなようにされてしまったのが希望を失った弟子たちだったんです。十字架にあのイスラエルがあがなってくださる、イスラエルがこのあがなわれて異邦人から解放されて神の国が建てられると思っていた、このキリストであると思って望みをかけていたのにもかかわらず、エルサレムに行ったらなんと宗教ユダヤ人の指導者から拒まれて、そして異邦人をから解放するどころか異邦人に反逆罪として定められて、この十字架刑になったという。そしてユダヤ人から危害が加えられると思ったので戸を固く閉めてですねいたわけなんですよ。これが恥じることです。失望に終わることです。ところがもちろんその真ん中にキリストが、イエス様が現れてくださいました。復活してくださったんですよね。失望に終わらなかった。でパウロは、私は福音を恥とは思いませんと言ったわけですね。でこの信仰の旅が聖霊が注がれているからだと、この失望に終わることはないのは、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が心に注がれているからなんですね。神の愛、これが聖霊によって注がれます。神の愛が人の理解を超えている、人知を超えているものなので、聖霊によらなければ悟ることができないんですね。でそれが6節から8節までに人の愛を超えてしまっている神の愛が書いてあります。で聖霊によってはこれを悟ることができ、そして私たちはこの希望ですね、失望に終わることのない希望を抱くことができるわけなんです。この愛が注がれることによって私たちは耐え忍ぶことができ、そして希望を置き続けることが、この神に対して置き続けることができるわけです。エペソの1章の14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですと、このように保証になってくださる、守ってくださる、くじけないようにしてくださるわけですね。で6節からですよ。私たちがまだ若かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人はあるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと。これが神の愛です。私たちがまだ弱かった時って書いてあるんですね。でこれがもうダメだっていうような時です。肉の弱さでもうダメになってるっていう時です。その時思い出していただきたいのは、イエス様死んでくれたんだよ、あなたのために死んでくれたよ。で定められた時にって書いてますけれども、これはですね、2000年ぐらい前にイエス様死なれたのは、この時が満ちた時だったんですね。この旧約に長い歴史において神キリストが来られるということをですね、神様が、示しておられて、そしてそれまで犯されてきた罪というのも忍耐されて、この時に神ご自身の義を表したと、これが3章ですね、ローマの3章の25節26節で私たちは見ました。キリストは定め、神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられた からです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義でありって書いてあるんですね。今の時に、まあパウロのこのローマ人への手紙を書いた時というのが、まあね、そうだな、20年後30年後でしょうね、なんですけれども、でもこれ今の時と言ってますから、この時に神がお示しになったんですね。そのイエス様が十字架につけられた時にですね、正午を過ぎた時に、半ばですね、この十字架つけ9時から始まって3時に死なれたんですけども、全体が暗くなりました、ですね、太陽が暗くなって、でこれがアモン書にはですね書いてあるんですね。で旧約のところには、主の日が来ると神の憤りの時として太陽が暗くなるということがこの予言されているんですね。この神の怒りがそこに現れたわけです。ですからイエス様が、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと、神に捨てられたということをですね、イエス様が言われたんですね、十字架の上で。ゆえにその時に神様がご自分の怒りを、この義を満たしてくださったわけですけれども、定められた時に、で次に出てくるのがこう大事です。不経験なもののために死んでくださったんです。でここはですね、神の愛の、まあ、醍醐味というか現れというか、まずは死んでくださったほど愛されたというところが大事ですね。死んでくださったことを愛されて、イエス様も自分の友のために死ぬこと、これほど大きな愛はないとヨハネの福音書におっしゃってますけれども、死ねますか、自分の愛する者のために死ねますか、ね、死ねるよと、自分の奥さんあるいは自分の子供のためだったら言えると思うんですよね。でここで、正しい人のためにだったら死ぬ人はほとんどありませんってこれ書いてあるんだけど、これはね、正しい人って結構嫌われるよね良い人、あるいは情け深いって訳されてますけれども、まあ、自分に良くしてくれた人だったら、もしかしたらですね、死ぬ人がいるかもしれないですね。ところが私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださった。でここが大事ですね。キリ、まだ罪人であった時です。自分の息子娘のためには死ねるかもしれませんけれども、その息子娘を殺した殺人者のために自分が死ねるかどうかです。凶悪な犯人のために死ねるかどうかです。人知をはるかに超えてます。でこれもう思い巡らすとですね、いかに自分が愛するということを思うときに、もう歴然とした差ですね、この神の愛と自分の愛との、歴然とした差に気づくわけですけれども、この愛をもって私たちに聖霊によって愛を示してくださいました。だから希望があります。希望は失望に終わりません。そしてですね、この愛の保証によって私たちがこの救いを得ることができるという保証が与えられているんです。それが9節から11節までです。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと。このですからというのは、 1節からの続きでしょう。神との平和を持っていますということを説明していったんですけれども、8節でその説明が終わり、ですから今すでにキリストの血によって義と認められたと、このように言っているわけですね。神の怒りから救われるということです。神との平和を今持っているので、神の怒りから救われるわけですね。わかります？神が敵対し戦い、私たちを制裁を加えるということからは、救われるからですということであります。聖書には神の怒りがどのように現れるかをこの書いてあります。もうこの、まあ、旧約聖書からも書いてますけれども、ノアの箱舟もありましたし、ソドムとゴモラもありましたし、この火と硫黄がソドムとゴモラの場合は降ってきましたよね。そして神の怒りの現れというものが、まあ、いろんな形で現れましたけれども、そしてキリストが十字架につけられた時にも現れたんですが、このキリストを拒む者に対して新約聖書は明確に神の怒りを表すことを、特に黙示録は幻として詳しく書いてくれています。黙示録の6章からこの7つの封印が解かれてですね、そこには戦争があり飢饉があり、そして、大地震が起こって、そこでもう本当にもう死ぬほど、いや死ぬこと以上にもっと恐ろしい経験をして、そしてこの底知れぬところからこのサソリが思ったですね、このイナゴのような顔をしたものが出てくるとかですね、5ヶ月の間死にたくても死ねないとか、そういう恐ろしいことが起こり、そして、他にもですね、この反キリストが現れてですね、この売ることも買うこともこの刻印が押されたものでなければできなくなってですね、そしてもう本当に最後の神様の怒りの現れというのは、この全てのこの海が血になってですね、あとはこの地上にあるこの水源は全部血になって、そして太陽の光線がもっともっと強くなってですね、もうただれるぐらいに暑くなるとかですね、それの反面また真っ暗になっていくとかですね、もう本当に見ていられない恐ろしいことが起こっていくわけなんです。これ地上に対して神様が憤りを満たしておられる、それだけではないんです。それだけではなくて、神イエス様が戻ってこられて千年間の至福の時が与えられますけれども、そこでも反逆する者が現れてですね、神様はその反逆する者たちを滅ぼすわけですけれども、最後に審判を行います。そこでハデスにいた者たちが出されてですね、海から出されて、そして神の裁きの前に立ち、今まで行っていたこと、これが書物に書かれていることが出されて、すべてのことについて申し開きをさせられてですね、そして火と硫黄の池に投げ込まれるわけなんです。その後に新しい天と新しい地ができて、そこに都が建てられて、そこは神がご自身がおられる、キリストご自身がおられるところですけれども、入ることができないんですね。第二の死と呼ばれて、この者たちは入ることが決してできないということを二度この黙示録の20章と21章に書いてあるんです。これが神の怒りなんですね。で、これが救われるよ、こう言ってるんです。で、救われる保証をパウロが教えるために、今すでにキリストの血によって義と認められたんですよと。神様がこれほどまで愛してくださったんですよと。血を流すほどまでにして、神はあなたを愛しておられるんだよと、こう言ってるんです。だからここまでしてくださったのであるから、なおさらのことっていう言葉がすごくキーワードになるんですね。大事なんですね。だから将来神の怒りからキリストにあって救われるのは、なおのことそうしてくださるよということであります。そしてどのように神がそれをしてくださるのかというのは、具体的にはイエス様が私たちのために戻ってきてくださることによって 可能にしてくださいます。第一テサロニケの4章の16節17節で言う、もうね、よく聞く御言葉ですけれども、主は号令と御使いたちの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それはキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと。空中で主と共に会うことになる、引き上げられる。そしてガラテヤ書の1章の4節には、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました、このように約束してくださっているんですね。私は神の怒りを受けるように定められてない、救いを受けるように定められているんだと第一テサロニケの5章に書いてあります。で10節です。もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解させられたのなら、和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。私たちが敵であった時に、神に対してですね、和解を神がしてくださいました。それを受け入れるというのが信仰ですね。第2コリントの5章の19節にですね、こう書いてあります。19、20ですね、21まで読んだ方がいいかな。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるように、私たちはキリストに代わってあなた方に言います、願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私の代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。和解をしてくださったということなんですね。確か新島女王か何かの話だったと思うんですけれども、覚えてますか、昔は何だっけ、大河ドラマだったよね、あの女性、奥さん、八重の桜だ、旦那さんが新島女王ですね。同志社大学の創始者ですか、創立者ですね。正確に覚えてないので、ちょっと今録音してるんですけどもね、後で調べてください。何か悪いことをした人がいるんですよね。それに処罰を与えなければいけないんですけれども、彼がですね、講壇に上がって、市内か何か忘れましたが、自分のこう腕か何かこうバシッと打ったんですね。でこれで終わったと。でこのようにして、自分に対してですね、処罰を与えたわけなんです。こうそれでもう終わったと。つまり相手にその罰を与えるのではなくて、自分自身にキリストによって罰を加えることによって仲直りをしましたと神の方が言ってくださっているわけなんです。でこの和解を受け入れなさいと言ってですね、今神様がほら悔い改めろお前はって、ね、じゃないととっちめるぞって言って、はい分かりましたって言って降参して仲直りするっていうことじゃなくて、神がキリストによってもう仲このお和平を申し出てくださってるわけですよ。でそれで差し出してくださってるわけですね。それを私たちが受け入れるわけです。で十字架というのは本当にいろんな側面から神様はこういうものなんだよということを教えておられます。でもすでに私たちは3章においてですね、24節でこれは贖いであるって話をしました。贖い、この贖いという言葉を聞いたときは罪の処理ということをお考えになってください。戦後処理なんてねいう言葉を使ったり、あと何でしょうか、債務処理とかですねいう言葉を、この、世の中では使われたりしますけれども、罪によって借金ができたわけなんですですね。でそれをだから借金ができているわけですから奴隷状態なわけですけれども、 それを肩代わりして支払ってくれることによって相手のものとなった。そしてその奴隷状態から解放されるわけです。でこれがね、贖いの意味なんですね。贖いって言葉難しいんですけど、漢字見るとすごくね、分かりやすいね。改変ですね。貝を昔は貨幣として使っていた。そして売買をすると。非常に商業用語になるわけですけれども。ですから、贖いということを神がしてくださった。私たちが罪の負い目があるのを神が処理してくださいました。で、もう一つ出てきたのが、この25節、3章の25節で、なだめの供え物という言葉が出てきました。英語でちょっと難しいことで、プロピシエーションという言葉があるんですけれども、でこれが、このギリシャ語がですね、ヘブル語にしてね、使われている箇所というのが、贖いの蓋というですね、この施政所の中にある契約の箱の上に乗っかっている、蓋なんですね。この金で作られていて、そしてケルビムがですね、掘られている、まあ、そこで大祭司が年に一度ですね、イスラエルの罪を携えていって、そして血を振りかけることによってその罪の贖いをすると。でその振りかけるところがこの贖いの蓋なんですけれども、神様がそしてそこでご自分が持っておられる怒りを満たすわけなんです。ですね。ですから十字架というのは神側の問題を処理してくれるんです。何か神側の問題というのは、ご自身がこの怒りって言ってもですね、私たちが感情で持っているこの怒りではないんですね。その怒りというのは正義から来るこの裁判官が死刑判決をするような怒りですね。でこれをですね、満たすと。でこれがなだめの供え物の意味です。神の方がこの怒りをどのようにすればよいのか、十字架において満たしてくださったということです。そして和解という言葉が今見たところであります。仲直りする、私たちの問題ですね。私たちが神と仲を戻すと、神から離れて神に敵対しているところから神の和解を受け入れて平和を持つということで和解なんですね。でこれを神様が御子の死によってしてくださいました。で再びなおさらのことという言葉が出てきます。なおさらのこと、死によって和解してくださったのですから、イエス様は今は生きておられるわけです。生きておられるイエス様が私たちのに代わってその救いのために取りなしをしてくださいますということを、ローマの8章ですね、34節に、パウロは話しています。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのですと。ですね。よみがえられて命を持っておられる方が今私たちのために取りなしをしておられるので、命によってこの和解された私たちが彼の命によってね、救いに預かる。今も神がイエス様が取りなしによって私たちが救いから漏れないようにしてくださっているのだということですね。まあ、イエス様が思い出すのはペテロをですね、同じように取り出しましたけれども、サタンがあなたをふるいにかけたと、しかしあなたの信仰がなくならないように私は祈ったと、で立ち直ったら兄弟たちを励ましなさいとこう言われたんですね。そしたらペテロがですね、私はあなた死んでもね、あなたに従いますと言ったら、鶏が3度鳴く頃には、あ、間違った、3度じゃない、鶏が鳴くんじゃないね、鶏が鳴く頃にはあなたは3度私を知らないと言いますと、このように、取りなしてくださったことによって信仰を失うことがないように してくださいました。でそれと同じように私たちが彼の命によって救いに預かるんですね。で11節です。そればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるんです。パウロはですね、今将来の救いについて話しました。もちろん救われていますけれども、将来のこの神の怒りからの救いを確実にそれは得ることができるということを、だから大いなる希望があると、ね、さっき言った栄光を望んで大いに望んでる、言ってるでしょ、ね、それがあると言っているんですけれども、今も神を大いに喜んでいますよと。でこのようにそればかりではなくと、将来も素晴らしいですけど、今神を大いに喜んでいるんですよということなんですね。神に目を向けるときに、この神様を見るときに、この義と認められた私たちがですね、何をしているかって言ったら神を喜ぶと。ここから目を離さないでいることが大事ですね。そして失望に終わらない、その理由というのが、聖霊によって神の愛が注がれていて、その愛というのが罪人をも耐え忍び、死んでくださるほどの、命を捨てるほどの愛なんだよと。ですから神を喜んでくださいというメッセージになるわけなんです。とても深いので、今回は2つに分けることに決めまして、その後の話というのはとても深いんですね、またもや。で、罪が受け継がれて DNA のようになってるんだっていうことが次に書かれています。で、これが分かるか分からないかで、このクリスチャン生活の、で次に成果のね、成果っていうのは清められていくっていうことですね。で、この話につながっていくんですけれども、とてもとても大事な、この内容になっていくんですね。ですからとても深いので、2つに分けることにします。まあ、ロマ人への手紙ってね、本当はね、もうこの今言った11節どころか、これをまた細分化してですね、分けてもいいぐらい深く学べるところなんですが、次回、来月に持ち越します。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちにあなたご自身という希望を与えてくださったことをありがとうございます。これも私たちが失敗したりがっかりしたり、いろんなことでつまずきそうになるときに、イエス様、あなたが取りなしをしてくださって、そして私たちのために、不敬虔な者のために死んでくださるほどの愛を今も取りなしによって示してくださり、聖霊によって示してくださっていること、本当に主よ、ありがとうございました。神様、そのことによって練られた品性によって私たちが希望を持ち続けることができること、感謝いたします。主よ、どうぞあなたの交わりの中に私たちを続けて入れていてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈り下げいたします。アメン。